おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1169回をお送りします。4月16日水曜日7時18分です。1169、あんまり意味のある数字ではないんですけど、あ、でも今日はこういうことを喋ってる場合ではないです。ちょっと短めに切り上げなければならなくてですね、さっさと本題に入ろうと思います。3ヶ月チャレンジの第10期は、もう、まあ、私の勝手な理想を言えば、あと2名で2枠が、埋まると、すごい仕事をしているぞ感が、私の中で、究極になって、それはそれで嬉しいんだけど、まあ、今ぐらいがちょうどいいとも言えなくもないような気もしていて、つまり私のキャパシティ的に、キャパシティというのは能力を指す気がこの場合しますが、限界かなみたいなところもなくはなくて、まあ、わかんないですけどね。そういう感じのところなんですが、もう一つ、なんとかですね、こう、なんて言えばいいんですかね。情報交換だけする場みたいなものが、欲しいなぁとはちょっと思っていて、それを用意しようと思ってるんですけど、10期ちょうどに間に合うかどうかは、定かではない。例のっていうか、これを聞いてる方はご存知かと思うんですけど、5月に J 松崎さんが帰国して、多分5月は、すごい慌ただしくなるだろうなと連想されてるんですね。珍しくですね、100日チャレンジに間を空けるんですよ。4月で一旦10期終了するんですが、11期は6月からということに、つまり5月がすっぽり空いてるんですが、それは彼が日本にいるからでして、多分この間は、まあ彼の半分も忙しくはないんですけどね。あれ忙しいんですよ。私アメリカ留学中ですね、もう3週間とかで、なんかいろいろできそうに思っちゃうんですけど、日本にいる間は、もう本当にですね、不眠不休で人と会い続けてるのに、全然日数、日数足りないみたいなことに、そこにしかも時差ボケが絡むんですよね。本当にあれはね、厳しいです。なんか夢のような、なんつうんですかね、夢のように過ぎ去っていくっていうのは、本当にそういう感じで、なんかこう、アメリカに帰ってきてみると、ああ、なんか日本にいた夢を昨日見たわ、みたいなノリになっちゃってるんですよね。意識って本当にそんなもんですね。てなわけでして、多分彼に合わせて忙しいので、どうかな、最悪ってことは別に悪くはないんだけど、この、コミュニティを用意したいと思っておりますが、まずどういう募集要項にするのかって話もなくはないんですよね。一度は私と一回でいいからワンオンワンセッションした人に限るみたいなのは、作りたいと思っているんですよ。なんか一回もワンワンセッションしないけど、いきなり、割と安く参加できるっていうような形は、あまり望ましくないかなというふうに思っております。はい。まあでも、ちょっとね、まだその手が回ってないのに、あれ話だけ進めるのも、あれ、この公開の場ではどうかと思うんで、本題に入りますが、今僕、抑うつというものを一生懸命読んでいるわけですね。珍しくですね、藤山さんでも、山崎さんでも、松木さんでも、名字だけでもわかると思うんで、名前言いませんが、なくて、鈴木智美さんという方の、多分、彼女はすごく松木さんと近しい関係にあるんだろうと思うんですよね。もうなんか、論の運びが同じですからね、実質的に。まあ、安心して読めると言いますか。それはまあ、お前文科生でもないのに、それはなんだって感じなんですけど、結局、本って文科生末端みたいな存在だなって思う時があります。やっぱりですね、藤山さんと松木さんは別に対立的なことは何も言ってなくて、ほとんど、同じようなこと、ほぼ同じような意見だと思うんですけど、だから僕、藤山さんと松木さんの意見が合ってないところにすごい興味を湧いちゃうんですけどね。でも、藤山さんのこう流れというのと、松木さんの流れはやっぱり違って、で、この鈴木智美さんのその精神分析の臨床例は、松木さんの運びと同じように見えるんですよね。 趣旨、なんかね、ここで変えることは違うな、みたいなのはあるんですけど、私には鈴木さんの方が柔軟に見えるんですが、でも、流れはそっくりなんですよね。これは一体何なんだろうって思いますけれども、解釈の仕方もよく似てはいないんですけど、でも、理解しやすいっていう感じがやっぱあるんですよね。私やっぱり、この松木さんのロジックしか、根本的に精神分析は知らないので、だから結局、松木さんのロジックしかわかんないんですよね。その流れは。究極的にはそういうことになると思うんですよ。自分はそういうロジックで運んでるつもりは全くないんですけど、読む限りでは一番わかりやすい感じがします。それで、ね、抑うつというのの、三つまず分けている感じなんですよ。一番重篤としているのが精神病性うつということで、これはもう言ってみれば、これがすごい難しいんですよね。抑うつポジションだから、うつっていうのは基本抑うつポジションなんですよ。つまり、自責の念というものが持てるってことなんですね。自責って自分の責任って書きますよね。単に罪悪感を、多発的にならないんですよ。この多発っていうのは、我々のものの見方なんですよ。わかります?多発というのは心がある人間しか言えないことなんですよ。赤ちゃんにとって多発も自罰もないわけですよ。自他の区別がほぼないわけですから。つまり心がないというか、心というののもう一番終局的機能っていうのかな。最終的機能は、ここが読み取りにくいところなんですけど、臨床の話で。心の何と言ったって絶対に譲れない機能は、心の内と心の外は別だってことじゃないですか。心の内っていうのはまあ自分の中ってことなんだけど、ここで何が起ころうと現実界には影響しないよと。だから私が、別に心の中で美少女にいくらセクハラしても逮捕はされないし、バッシングもされないわけですよ。ですよね。これが反対になったら大変なことになりますよね。だから脅迫症っていう問題が出てくるわけですよね。心の中でガスコンロの火消してもダメじゃないですか。現実のガスコンロの火が消えてなかったら。この区別がつくってことが、その人が精神病でないってことなんですよね。基本的に。だから精神病性うつって、めちゃくちゃ奥が深い言葉だなって思うんですよ。うつっていうのは自責の念っていうものが、対象を喪失したってことが、つまり大事なものを失って、それが心の中の、なんていうのかな、心の中のまだ重要な存在はあるから、一致できてませんみたいな。一致できてないってことは、心の内と外の一致を言ってるわけですよね。最愛の人を亡くしました。でも最愛の人は心の中ではまだ、心には生きているんですっていうか、心には残ってるんですって、一致してないってことを知ってるわけじゃないですか。知ってるからこそ、うつなわけですよ。それが自分のせいだとなってくると、もう本当にいたたまれないんだけど、それは自分と他人、つまり現実に影響を及ぼしている存在が、の、なんていうのか、原因が自分にあるのか他者にあるのかが分かってるってことですよね。だから分かっているということは区別がついているということで、区別がついているということは精神病ではないということなのはずなのに、精神病性うつという言葉があるということは、一体これは何なんだって感じになるわけですよね。これやっぱり、その対象喪失っていうことになるんですけど、場合によってはそれが、多くの、少なからぬ場合、当然人なんですけれども、大事な人とかね。大事な、例えばなんですけど、なんだろうな、こういうケース、まあ、精神病にはなんないような気がするんですけどね。いやもうすぐ投資で100億儲かって一生遊んで暮らせると思っていたのに、その100億が一瞬にしてトランプ関税とかのせいで消えたっていう対象喪失のショックとかで、人はどのくらい何かロスみたいになるんだろうな。なると思いますよ。なると思うんですけど、そのこの対象って実態は何もないじゃないですか。儲かる可能性というものを失ったみたいな感じですよね。あと一歩だったみたいな。あれですよ、昨日大谷翔平さんが打ってましたけど、これは行ったみたいな感じなんだけど、実は、ライトフライみたいなね、あと一歩ってやつですよね。あれはでも、要するにライトフライですから、ホームランだったはずだとかいうのは心の中で起きた出来事ですからね。 そういう可能性を失ったみたいな時の人のショックの受け方ってどうなんだろうなって考えながら、昨日精神病性うつについて読んでいたわけですね。で、ここにはもし精神病性うつと、精神病ってのはやっぱりある種僕は最近はですね、もうなる、自己愛性パーソナリティ障害って言葉があるけど、何でもそうだな、抑うつ性パーソナリティ障害もそうだけど、パーソナリティ障害ってすごいこう、縦のものを横にしてる感じなんですよね。意味分かりにくいかと思うんですけど、要するに、本来縦で見るべきですよね。重篤になりすぎると心が、もう現実と心の中というものの区別ができなくなるレベル。区別はできているんだけれども、あまりにも排出というか、結局排出っていうのはメタファーなんで、心の中から悲しさとか怒りとか苦しみはいらないからもう捨てる、心の外に置くんだみたいな、心の外には置けるはずがないじゃないですか。怒りっていうのはその人の心の中の出来事であって、ただ赤ちゃんとかはそれをやるわけですよね。心というものがまだ形成しきってないから、怒りというのを外に出せるとでも思ってて、そしておしっこするとかね、そういうことをするわけですよ。だから、怒りがおしっこの排泄になってくるとか、そういう怒りとはうんこを投げることだとかになってくるのは、要は、赤ちゃん水準であり、精神病水準であり、現実検討が怪しくなってますよっていうことなんですよね。これを怪しくしないためにリストアップとかするわけでしょ。だからリストアップっていうのは、チェックリストみたいなやつね。ああいうのっていうのは、山崎隆明さんがイベントでおっしゃってたんですけど、いや、脅迫っていうのは、怒りのコントロールをしたいってことだから、それがライフハック的って、佐々木さんみたいな人が言うのは興味深いっていうふうにお話しされていて、そっか。まあ、そのことは、うすうす考えてはいたんですけど、なんかね、ああいう公的なところで、パシって言われると、そっかって思っちゃいますよね。だから外に出ちゃまずいんだっていう、心が外に漏れ出ちゃまずいんだ。ちゃんと内側で締めておかなきゃダメなんだって思ってるから、そういうことになるわけですよね。夢の中でエッチな夢を見て、思わず口走ったらすげえ恥ずかしいから、寝る前には布団を四角に畳むとか、そういう儀式を開始したりするのは、これ脅迫的なんですけど、つまりそれは外に漏れちゃまずいものを締めておかなきゃっていう気持ちが、そういうこう、締めるということが、どんどん儀式化していくわけですよ。お尻は3回拭くとかね。それって儀式的じゃないですか。どんどん儀式化していく。だから儀式的なものと、肛門期的なものっていうのが絡んでくるわけですよね。何それって感じがするんですけど、いや、フロイトの考え方っていうのは斬新だなってやっぱ思うんですよね。締めるって言うじゃないですか。キャッチャーは言うんですよね。締まっていこうって言うんですよ。締めるっていうのはね、やっぱりこう、ケチ臭いわけですよね。すごく日本の野球の特徴なんですよね。日本文化ってやっぱ脅迫的なところがあるんで、スモールベースボールとか言って、こう、ちょっとえばってますけど、すごくみみっちい野球をしているようにも見えるわけですよね。きっちりするわけですよ。エラーをしないとか、できることはちゃんとやるとか、すごくこう文化的なものを反映してるんですよね。それがアメリカの野球に勝つっていうね、僕はすごいこう、まあ、日本人だから嬉しいけど嫌な世の中だよなとも思わなくはないわけですよね。アメリカの野球が縛ってないわけじゃないですよ。メジャーリーグともなってくると。ただ、日本ほどきっちりはしてないですね。いろんな意味でね。でも、あれぐらいでないとね、あれ遊びですからね。遊びまで締めたくなるのが、やっぱりこの国の、なんだろうな、リソースが不足してたのかもしれないですよね。島国だったから。今そんなことないんだけど、その癖が抜けないのかもしれないなって感じがしますよね。なんかこう、もったいない精神とか、そういうの大好きじゃないですか。つまり、力道的に言うと完全に肛門期的な文化なんですよね。人前で粗相するっていうのは非常に嫌がるわけですよ。それもやっぱ肛門期的ですよね。こうおしっことうんこをどこでどう出すかっていうのをすごく気にしてる文化圏なんだという感じな気がします。なんか口じゃないんですよね、まあ、口八丁みたいな、だいたい口ついてそんなにいい言葉がないって感じがしますよね。その割にケツの穴が小さいみたいな、やっぱりこう、締めすぎに対する、文化的な、なんていうのかな、批判、否定もなくはないんですけどね。この辺のことは、ババレイコさんも書いていたような気がしました。話が盛大に逸れてる気がするんだけど、つまり、抑うつ 精神病性うつってのは、すごく考えさせられます。ただ、現象としては、つまり心の内と外の区別がつかなくなっているんだけど、根本的に自責の念が心の中にんかデンと居座っていて、ものすごい私は悪いことをして、ものすごい悪いんだって思っていて、自分を失い、ほぼ失いかけているのかな。そんな感じなので、なんとなくこう出てくる出来事としては、もう、なんていうんですかね。罪悪妄想みたいな感じになるのかなって感じがしますよね。なんかすごい悪いことが起きている。世の中でっていうのか世の中と自分の心の区別がないので、まあ、さながら悪夢をずっと見てる感じですが、多分、悪夢の原因は自分にあるっていう感じなんだと思うんですよ。これが精神病性うつなんだと思うんですよね。だから、大変なんですよ、やっぱり。例えば、こう、それこそあれですね、ウクライナが侵攻されました。私が悪いことをしたせいでっていう流れに繋がっちゃうんですよね。心の内と外の区別がないから。多分そういうようなことをが始まってくるという。あとは、割と重症の心機症は当然あるだろうなって感じがするんですよ。体が悪くなっていく。私が悪いことをしたせいで。これは、子供、お子さんの中ではこれを言い出す人っていますよね。私の時代結構いた気がします。なんかこう、割と普通にあるじゃないですか。悪いものを食べちゃったからお腹が悪くなったみたいな。それってすごい短絡的じゃないですか。これの極端なやつですよね。これを道徳に回したような。なんかこう、昨日ちょっと悪いことを口走ったから、なんかこう、あ、そういうのってあるんですよね。イギリスのことわざになんかこう悪口言ったら口すすげみたいな。これって完全に具体象徴の世界ですよね。悪口と口をすすぐって関係ないじゃないですか。って考えるじゃないですか。それは非常に象徴水準が怪しくなってますよね。だから内と外の区別がつかなくなる。心の内というのは具体物は入れないわけですよ。心なんで。マトリックスの世界はその逆をやってるんだけど、心の内に具体物が入ってくるっていうのはとてもおかしいですよね。私の心の中には、本当に熟れてるバナナがありますみたいな、おかしいですよね。あなたが心の中に抱いてるのはバナナの表象であって、バナナそのものとかは置けないわけですよ、心の中には。だからあくまでも現実世界にしか置けないものだから、現実世界と心がくっついて繋がっていくっていうのは、大変危険なことを招くと思いますよ。大変素晴らしい瞬間がもしかして時々あるのかもしれない。なんかの漫画であったな。タイトル忘れましたけど、愛そのものが見える。愛そのものは見えませんよね。なんか愛そのものが見えるって言って死んじゃうっていうような話なんですけど、そういう、素晴らしい具体象徴みたいなものが、まあ、鳩ってそうなんですけど、平和の象徴ね。でですね。まだずっと精神病性うつの話はできないので、この次に俗に言ううつ病みたいなのが来るんだみたいなのが、下の方には書いてあるんですよね。まあ、双極性障害も入ってくるんだけど、双極の中の特にうつ期の方ですね。俗に言う、普通にうつ病と言われてるやつです。内因性うつっていうのも入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、日大変動があるんですよね。ヘルマン・ヘッセがやっぱり荒野の狼という本の中で、私あれ好きなんで、ちょいちょいこのポッドキャストで言ってるけど、荒野の狼という主人公にとって、午前中にいいことは起きなかった。あれは完全に内因性のうつですよね。あれは日大変動リズムで、ちゃんと DSM とかに書いてあったと思うんですけど、朝はうつ症状重いんですよ。夕方になると和らぐと。で、荒野の狼にはちゃんと書いてあるんですよ。夕方になってようやく気分が良くなってくるのが彼の常だ。お前は鬱なんだよっていうことなんですけどね。まあ、彼は統合失調症でもあるんだけど、それはなんかさもですね、荒野の狼という主人公のこうロマンティックな雰囲気と、つまり夕暮れの雰囲気が好きとかそういうことを言いたそうなんだけど、そうじゃないんですよね、あれは。日内変動リズムっていう言葉があるんですよ。で、この頭痛は当然重病ですよね。重篤ですよね。精神病性うつほどではないのかもしれないけど、つまり精神病性うつってのはどういうことかというと、あまりにも現実に失ったものが大きいので、もう現実というものが心の内に置けないと思っちゃってるということなんですよ。全部心の外に出たんだけど、でもそれをやると心の中のものも心の外に出てしまうから、結局現実というものと、心というものが接続されてしまうんですよね。そしてさっき言ったような話になってしまう。普 うつはもっとやっぱり精神病水準ではなくて精神病とされてますが、ここが ややこしい。精神病水準ではなくて、一応心の、一応というかちゃんと心の内と外というものは分かれているはずなんですね。だから私が悪いなんですよ。だけれども悲しみというものを心に置いておくのがあまりにもきついということで、悲しみを心の外に置いてしまう。まあこれもできないことですけどね。物が心の内に置けないように、やっぱり感情は心の外には置けないんですよ。でも置いてしまう。置いてしまうということをやると、なんて言うんだろう。まあ心が機能できなくなっていくっていうのかな。まあ心の機能がもう止まろうとしているわけですね。置けないわけだから。本来は悲しむというのが、その時の心の機能なんだけど、それができない。そんなことはとてもじゃないけど無理だっていう状態。つまり悲しみを超えてしまっているっていう感じの対象喪失なんだと思います。この時に、重要なキーワードに変性っていう言葉が出てくる。変わるになるですけども、要するに変質してしまうと。つまり心がものすごく硬くなると。これがですね、私はやっぱりうつの方の一つの特徴かなと。重大なものを失い、あるいはもはや取り返しがつかないほど取り戻せなくなってしまって、心が硬くなってしまったと。頑固な感じっていうのを受けるんですよ。とても。多分。硬いっていうのはそういうことですよね。心の柔軟性みたいな、包み込む機能みたいなものが特に、失われて、なんで硬いのかっていうと、やっぱりこれは、一番最初の物作業に、うまくいってないか、その機会が十分与えられてない。物作業というのはあれですね、例のいいおっぱいを破壊してしまった。だからシンデレラは気づくべきなんですよ。ママ母じゃなくてお母さんが厳しくなったんだと気づくべきなんですよ。いいものと悪いものは同じなんだと気づくべきなんだけど、これがだからワークスルーなわけですよ。物作業なんですね。自分というのは自分の中にはいい部分も悪い部分もあるんだと。自分ひたすらシンデレラがいい子なわけじゃないんだと。泣きわめいたり、そこら辺でうんちしたりするのが自分だったんだということ。つまり、それって残念なんだけど、それは自分ですから、やっぱりその残念さっていうのを引き受けなきゃいけないわけですね。この中で一番引き受けられない子供にとってのすごい、すごい残念なこと。お母さんは私を愛してないとか、その系ですよね。母の愛を失う。そうすると心がすごい硬くなる。なぜならば、私がいい子でなかったから、ここに私が発生してますよね。私はあるんですよ、もうすでに。だから、なんていうのかな、一番大事な現実検討がついてるわけですよ。私がいい子でなかったから、お母さんの愛を失った。理屈は通ってますよね。ただし、非常に極端なわけです。だから私はスーパーいい子になろうになってしまうんですね。これが心の硬さなんですよ。テストはいつも100点とか、なんかこう、なんだろうな、学級委員会の委員長やるとか、大体でもそういうですね、だってそんなに子供が頑張るのおかしいんで、そんな風に子供が頑張ってしまう家というのは、大体において子供の心の硬さを、なんていうのかな、火に油を注ぎがちなんですね。あなた今回99点だったじゃないって言って、めちゃくちゃ叱りつけるとかね、そういうことをするんですよ。だから母の愛を失ったと子供が感じるのは最もで、なんていうのかな、ここにおいてもうね、心の問題にするというより、やっぱり、ここで福祉の方が出てきて、これは幼児虐待でしょうっていうのは、そりゃそうだよなって私も思います。これだからいつも言ってますよね、この番組でも。ジェンダーの問題はソーシャルの問題なのか、それともパーソナルな、そしてパーソナルということはつまり心の問題と取るべきなのかは、それはもう、その人の、なんだろう、どう扱いたいかによると。私はソーシャルの方に、ゆっくりというか、頑張って運動を起こすっていう方向に期待しきれないので、やっぱり確かに企業はブラックだが、個人はその中でなんとか、ブラック企業はいつかなくなることは望むが、ブラック企業をなくす運動をするのが僕の仕事ではない気がするので、なんかコンプライアンスの話をするよりは、精神分析の話がしたいのが私の気質なんですね。ブラック企業がなくなれば、こういう3ヶ月チャレンジもいらなくなるのかもしれませんが、その日は、まあ少なくとも来年やってきますってことはありえないと思うんですよ。だから、しかもブラックじゃなくたって、ブラックっぽい、グレーとか、いろいろあるわけじゃないですか。グレーも全部ホワイトになりましたってんなら、 それはまた別の展開かもしれませんけど、そうなるにはあと10年はかかると。で、10年後に私60過ぎると。やっぱここまでは今の仕事だよなって感じはしますよね。だから、これもそうで、やっぱり、私っていうものが形成された以上、親が 100% 虐待だけしてたとは考えにくいわけですが、そうは言ってもやっぱりこうね、いや90点でもビシビシ怒るとか、うちの母一時そういうところあったんですけど、あったんですけどね、心が固くなりますよね、子供はね。なんか失敗できないみたいになってしまう。そうすると、私が悪い子だから、何か現実に厳しさがあるって、全部私のせいにするという意味で、さっきの精神病性うつとよく似た現象を生むわけですよ。ここの場合、心に置けてないのは現実とかではないんですよ。母の愛がないという、この事実の中で置けないものはですね、やっぱり怒りなんだと思うんですよね。まあ、悲しみでもあると思うんですけど、悲しみも怒りもあまりにもでかいんで、自分の心に置くと何が起きるか分かったもんじゃない。あまりにも怒りすぎて、とてもじゃないけど耐えられない。あまりにも悲しすぎて、全然耐えられないとなった時に、やっぱり心を固くするんですよね。非常に長自我的にしてしまう。私がとにかくすごいいい子になって、こういう悲しみに二度と味わわないようにしようっていうようなものの失い方。これがですね、やっぱりすっごい世話を頑張っていた、ペットがいなくなっちゃったとか、そういう自責の念ってもあり得ると思う。この次に飼うときはもっともっとちゃんとやろうみたいな、心が固くなりますよね。いや、ペットの方にも事情があるからさっていうのがないわけですよ。そういう柔軟性が、許せない。で、これが自分にしか適用されないという意味で、ある意味正気なんだけど、自分にしか適用されてないという意味で、ナルシシスティックでもあるわけです。なぜならば、おかしいじゃないですか。ウクライナに侵攻したのはプーチンであって、私の力の及ぶところではないわけですよね。なのに私のせいだって考えるところに、実は万能感があるんですよね。その人はそんなにスーパーマンなのかっていう逆の意味でね。私は全世界を悪くできるっていう、いや本当ですかって話なんですよね。つまり、こういう問題、私さえいい子ならば、両親は離婚しなかったとかね、それは無理だろうって話なんだけど、そこがどうしても譲れないから、とても周りには頑固に見えるわけですね。硬いわけですよ。これが多分、うつというものの、小屋の狼読むと、小屋の狼の頑固さというものが、この種の頑固さというものが、よくよく描き出されています。エッセイは知ってやって書いてるのかどうなのかがちょっと判明しないんですけどね。で、今日はここまでにしますけど、ここまでが多分私は本当の意味で、うつ的というか、抑うつという部分も、本当はこういうふうに垂直に寄っていくべきなんですよ。ところが、ですね、ヒステリーにも抑うつ的な症状起こるし、脅迫症にも抑うつ的な症状起こるし、ナルシシズムには当然起きるということで、抑うつがいろんな病理現象の中の抑うつ的な状態というものを全部抑うつ症と呼ぶようになったんですね。この辺のことを松木さんは本の中では批判的に書いているように読めます。私にはね。専門家じゃないからはっきりしたことはわかんないんですけど、まあその抗うつ剤っていうのはですね、私これはアメリカで習いました。アメリカでは特にそうなんだけど、はっきり言ってビジネスとしてでかいんですよ。だから抑うつ症に抗うつ剤を与えたくなってしまうんですよね。みんながみんな悪意とか、ビジネスと悪どいビジネス主義でいるとかいうわけじゃないんですよ。みんなは結構善意で、抑うつって肌目で見ててもかわいそうだから、良くしてあげたいっていうのはあるわけですよ。で、薬が効くとなってくると、その基準がどうなってるのかって、そんなに細かく見ていかないじゃないですか、一般的には。よーくあれを見ると、って感じの話なんだけど、でも、よーくは見ないですよね。うつの気分が吹き飛びますみたいな、薬理的な広告の方を読みますよね。まあ、あったらいいな、みたいな世界になってしまうわけですよ、どうしても。それは、そうなりますよね、やっぱり。リンゴかじっても歯から血出ません、みたいなものに、近いものとしての抗うつ剤を読みたくなるわけですよ。抗不安薬とか、僕だって飲みたくなりますよ。今度本売れなかったらどうしよう。抗不安薬飲んでおこう、みたいな。あれですよね。心を救う薬もあるじゃないですか。昔から。なんとか、がんとかね。丸いってやつね。だから、そういうふうに考えていくと、しょうがない面はあると思うんですよね。つまり、この、うつの基準とは、必ずしも関係ない。うつの基準っていうのは重要なのは、心というものがあって、その人の中では。 現実の検討、特に現実には私というものがいるんだと。気のある方と、鏡の羅漢ですよね、これはね。鏡の話なんだけど、やっぱり世界見てても自分っていうのは見えてこないわけですよ。でも鏡という世界は別なんですよね。自分がそこにバンと現れるわけですよ。これが認識できているかいないかって非常に大事なポイントですよね。これと心は何か非常に深い関わりがあると思うんですよ。だから童話ではよく鏡の世界とか言っちゃうわけですよね。鏡の国のアリスもあるけど。とにかく、この心の中と外は全然別の、なんていうか、秩序と法則で動いてるわけですよね。心の中で起きたことは、心の外には原則としてほぼ影響できないと。少なくとも物理的にまっしぐらに影響することはないと。だから自分の考えが、考えただけで人に読み取られるといった電波思考みたいなものっていうのは、統合失調症の一つの、症例診断基準とされたりするわけじゃないですか。心はあるんですよ。抑うつの場合には。だけど心に置いておけない。特に悲しみを置けないと。怒りになっちゃうとか、怒りも置けないとか、空っぽになってしまうとか。心はあるんだけど空っぽだと。これが精神病水準だと、そもそも心の内と外の区別というもの自体がはっきりしないってなるんだけど、抑うつの人は決してそうではないわけですよね。で、この抑うつという症状いっぱい出てくるんで、必ずしも中核がこれだと決まってはいないわけですね。ヒステリーなんかが特にいい例だと思うんですけど、今ヒステリーって言っちゃダメなのかもしれないけど、まあヒステリーは昔は精神障害の用語でしたから、で、このヒステリーは非常に抑うつ症を伴うケースが多いわけで、で、こっちの抑うつの方を、今ヒステリーっていう病態自体を見ないから、見ないというか、そういう概念が認められてないですから、ある意味公式には。そうすると、抑うつの方を見てしまって、あなたは抑うつですってことになりかねないわけですよね。そうすると、まあ、別にそうなのかもしれないんだけど、そこはもう私には分かんないことですからね。アセスメントするわけじゃないし、ただヒステリーだった、かつてはヒステリーとおそらく言われたであろう人に抗うつ薬が処方されるということは、まあ、僕は残念ながらと言いたくなりますが、かなりあるんじゃないかなって気はします。つまり様々な抑うつが、本来抑うつというのはそのやっぱり心の中に悲しみを置けないっていう、そして対象喪失の悲しみを置けないっていう、ここが非常に大事。対象喪失というのはペットとか人とかとは限りませんよ。特に会社に行って、僕これは多いなと思うんですけど、会社に行って私バリバリ働こうと思っていたのに、この会社はみんなやる気がないとか、私の能力が全然足りないとか、とにかく失うわけですよ。理念みたいなものね。これは多いなって思うんですよね。で、この理念を失った後で、私がもっと頑張れば的な人になってしまうと、すごくヤングケアラーっぽさが会社で出たりするじゃないですか。そういう抑うつ的なものもあると思うんですよね。本当だったら会社に行って、私は割と凡庸だったということを、ただ悲しめばいいんですけど、これができないんですよね。人はただ悲しむということができない。自分に怒りを覚えるとか、違う感情に変換してしまうわけです。まあ、これは必ずしも抑うつだけの話ではないんですけれども、でもしかもここには必ず、やっぱりソーシャルなものが入ってきますよね。どっちが悪いんだって話にしがちなんですけど、そうではないんですよね。どっちを根本的に見ていきたいかってことであって、会社が悪いんじゃないの、それって話とは違うと思うんですよ。やっぱり悲しいというのは、そりゃ、お母さんが愛してくれなかったんならお母さんが悪いのかもしれないけど、悲しいというのは、なんて言うんだろう。やっぱり私の問題というか、私の側の話なんですよ。悲しいのは悲しいので、別に母が良くても悪くてもいいじゃないですか。悲しいで。これが、こうは言えないんですよ、やっぱり。あまりにも悲しすぎるので、悲しいでは済まされない。本質的に私が極悪だったみたいな話にする方が、実はまだ楽だみたいなことがあったりするんですよ。きっと。特にその幼少期だった時代に心が形成途上にまだあった時には、その後心は形成されたのでしょうけれども、その時にものすごく長時間的にやっぱり硬くなってしまうと。硬くなになってしまうと。日本語で言うと硬くななんでしょうね。硬質に変性するみたいな、記述なんですけれども、うつ病においては、心が硬質に変性するというようなのを読んだことがあるんですけど、まあ、日本語で言うとやっぱ硬くなってことになるんだろうなって感じがしますよね。 そしてそこには万能感が実際のところあると。私次第で世の中良くも悪くもなるみたいな。でもその私次第で良くなったり悪くなったりしてる世の中は私の心の世界なので、つまりそれはナルシシスティックな世界なので、実は外界には影響を与えてない。ここで例の、もう終わりにしますけど今日は、あれが出てくるんですよ。ウィニコットの。いや、対象、私はあなたを破壊したっていうね。つまり、対象が失われたからといって、現実の対象が傷ついたり死んじゃったりはしないし、逆に蘇ったりもしないんですよ。PS ポジションはそうですよね。蘇らせてしまうじゃないですか。おかしいじゃないですか。よくやってますよね。そんなもうお前みたいな恋人はいらないとか言って、先日はそれが女性版だったんで驚いたんですけど、まあ、もう、あなたとは別れるからって言って、別れた後に電話するんですよ。反省したみたいな。そしたらその男は別の女の子と付き合ってたと。おかしいですよね。つまり、自分が別れるって言ったわけじゃないですか。現実を万能的に操作しちゃってるわけですよ。その人は心の中で。相手を痛めつけても、相手はすぐに復活するんですよ。三次元の世界に生きてるから。瞬間瞬間なので。世界は分裂してるから。妄想分裂ポジションっていうのはそういう意味だと思うんですよね。別れたと言ったんだけど、それは心の中で起きてることだから。相手はまだ恋人のままなんですよ。ところが相手に対してその言葉が届いてしまうと、現実が動いちゃうわけですよね。そして反省したとか言ってる時には、もう別の女の子とエッチしてますみたいな。それはそれで問題だと思うんだけれども、現実というのは自分のコントロール範囲の外にあるっていうことをつい忘れてしまうんですよね。我々は空想、知覚という名前の空想世界の中に生きているので、こういうことが往々にして起きるわけです。ビヨン流に言うと、眠ってる時に見ている夢が夢と言って、起きてる時に見ている夢がっていう、要するにいつも夢見てるわけですよ。